本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書4章14節から23節です。イエスは、御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。すると、その評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。それからイエスは、ご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると、預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという例えを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることを、あなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。アーメン。求めないことまで答えられる祈りという本があります。この本を書いた方は牧会者ですが、青年時代に神様が存在していると信じられず、教会を離れたことがありました。ところがむしろ人生の虚しさに苦しんでおり、それを克服するために様々な宗教を勉強することになりました。特に10年間、仏教に浸水し、仏教の青年会長としても活動したこともありました。この本の内容の中に、仏者の祈りの集いについて話があります。その集いは僧侶の説法から始まりますが、その内容のほとんどが熱心に祈った人々の回答の経験だそうです。例えば、デウンジョン、大雄殿の中にある仏像の前で熱心に祈っていた奥さんが、巨大な仏像が動いて笑顔を見せられるのを見た後で祈りの答えを受けて万事がよく解けたということです。その後、導く僧侶が木卓を打ちながら、観世音菩薩やお釈迦様を呼ぶと人々が従って歌って祈りをするのに、簡単に言葉を言うことで単調で退屈に思われますが、実際には多くの人が参加すれば、その祈りの声が雄大な合唱になると言われています。また大きな太鼓を打ってリズムを合わせたりもしますが、その音を数十分間聞くと、まるで心の中で太鼓が鳴るように感じられるそうです。仏者にとって、仏の道を歩む者にとって、最大の季節はお釈迦様の誕生日です。その時は一年中最も多くの仏者が寺に集まり、灯火を買い、その灯火をぶら下げます。灯火の価格は灯火の大きさによって異なりますが、灯火をかける位置によっても異なります。最初に灯火をつけるときは、仏様の憐れみが灯火の光のように全世界に広がり、暗いところを照らし、自分もお釈迦様のように道を理解して輪廻の業から切れることを望む純粋で宗教的な望みでした。しかし、今はほとんど試験の合格、昇進、成功、結婚など個人の願いをしながら、 灯火をつけています。そして1年が過ぎた後にお釈迦様の誕生日が帰ってくると、お寺には昨年に祈った内容に対する焦燃の話が乱舞することになります。切実な心で灯火に祈りのタイトルをつけたところ、仏様の陰徳で願いが成就したとし、灯火の効力を競争して争って誇ります。そうすれば平常心を維持していた仏者たちまで動揺するようになり、誰もがもっと大きな灯火をかけることになります。表面的に見ると仏教の祈りの会とキリスト教の祈りの会があまり変わらないように見えます。祈りの場所での礼拝もほとんど似ています。その対象が仏様なのか神様なのかが違うように思われます。祈りに対する答えはキリスト教と仏教だけにあるのではなく、イスラム教やヒンズー教など各宗教の名前を持つところには全てあります。まさに、シャーマニズムの信仰にもあります。しかしキリスト教に祈りの答えや奇跡などの超越的な要素がありますが、キリスト教は超越の宗教ではなく、啓示、御言葉の宗教です。それで成熟者クラスで学んだように、私たちが主日の礼拝の度に信仰を告白する使徒の信条には、イエス様が行った奇跡についての告白はありません。特にパン5つと魚2匹で女性と幼児を除いて5000人にもなる人に食べ物を与えたことはどれほどすごいことでしょうか。そのことを経験した人々に、それがどれほど衝撃的だったらイエスを王様として立てようとしたでしょうか。しかし使徒の信条にはそのような内容に対する告白はありません。それは信仰の確信ではないからです。ですからクリスチャンに超越的なことが起きても、それ自体が目的ではありません。そのことを通して御言葉を成し遂げることが重要です。正しい信仰を持たせるのは奇跡のような出来事自体よりも、それに対する正しい解釈です。そして正しい解釈は神様の御言葉を通してのみなされます。イエスはヨルダン川でバプテスマを受け、荒野で40日間断食された後、悪魔に試練を受けて公の生涯を始めました。そしてイエス様は本格的に奇跡的な事件を行われたのではなく、御言葉を伝えられました。今日の本文の14節15節がこのように伝えております。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広がった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。イエス様がガリラヤで神様の言葉を伝えるという噂が四方に広がりました。聖書に噂と翻訳された単語がいくつかあります。ルカ4章37にイエス様が幽霊の取り憑かれた人を治してあげた後、イエス様の噂が広がったと言います。山彦のようです。山の上で音を立てると、その音が他の山や崖のようなものにぶつかって戻ってきます。そのような方法で形でイエス様についての話が広がったという意味です。そしてルカ5章15節にもイエス様があるハンセン病患者を治してあげた後、イエスの噂が広がったというのですが、 この時の噂は御言葉という意味です。イエス様がある反戦病患者を治してあげ、誰にも言わず祭司にあなたの体を見せて、病気が治った時に捧げなければならない霊物を捧げるように言われました。そのイエス様の御言葉があちこちに広がったという意味です。本文の噂はギリシャ語でフェメですが、名声という意味です。この単語からフェイム、名声という英語の単語が出てきました。イエス様は交渉外の初期にはエルサレムや南ユダヤ地方ではなく北のガリラヤ地方で働きました。それで大祭司とパリサイ人、書記官などユダヤ教の宗教指導者たちがイエス様をよく知らず、特にイエス様の働きに反対したり妨害する理由がありませんでした。ですからイエス様が言われた御言葉となされたことが人々の口を通して広がり、イエス様の御名がますます高くなっていったのです。ガリラヤの働きを始めたイエスは故郷のナザレの街道に入りました。16節17節がこのように明かししています。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。当時の街道での礼拝は3部で構成されていました。一部が祈りでしたが、リーダーと会衆がお互いに応える祈りを捧げ、祈りの文章を暗唱しました。2部は聖書の朗読でした。律法、モーセ 5行が最も重要とされていましたので、モーセの5行は154に分けて週に一つずつ読みました。それで3年経つとモーセ5章の全体を通読できました。モーセの5行を読んだ後、街道長は預言書の一部を選択して読んでいました。そして3部は説教または聖書の解釈でした。この部分は街道長が直接することもありますが、外部から来たお客様にお願いをすることもありました。使徒パウロはユダヤ人が神様の言葉を受け入れてくれないから異邦人に向かうと宣言しました。それにもかかわらず彼は新しい土地を訪れるたびに、最初にユダヤ人が行く礼拝の場所である街道があることを確認しました。街道の礼拝を捧げるとき、後ろにユダヤ教に興味がある異邦人がいました。パウロは街道礼拝の中で自分が聖書の解釈の順序を担当するとき、聖書の解釈を通してその異邦人に福音を伝えたのです。イエス様は故郷のナザレの街道でイザヤの言葉を読みました。18節19節です。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。貧しい人に代表される、捕らえられた人、目の不自由な人、押された人は、すべて自分の力では自分が捕らえられたところから抜け出せず、目を開けることもできず、押さえから圧迫から解放することができないため、外部の力と助けを必要とする人だと先週伝えました。この言葉のようにイエス様の働きについて、私たちが受けた救いについてうまく説明してくださる言葉はありません。私たちは 私たちの救いのために40日の断食をしたわけではなく、何年も何ヶ月も毎日徹夜の祈りを捧げたこともありません。もちろんそうするからといって自分で救いを成し遂げられるのでは決してありません。私たちは罪に捕虜となった人間であり、自分の野望と世俗的な価値観に盲目であった人間であり、憎しみや妬みなどに押されていた人間でした。それにもかかわらず、神様が私たちを否定せず、私たちを数え切れず尋ねてくださり、神秘的な方法で私たちを導いてくださり、私たちに主の恵みの年を宣言しました。それによって私たちが救われた神様の子供として今日この席に座っていられるようになりました。私たちの誰も自分が今日礼拝を捧げる場にいることができるようになったのが、自分の善や賢明さ、深い宗教心のためである人はいません。ただ神様の変わらない愛と憐れみの恵みのためです。イエス様がこの御言葉を読んで宣言したとき、この御言葉を聞いていたガリラヤ人も私たちと同じでした。彼らは地政学的な理由から外的にいつも苦しんでいました。また彼らはイスラエル人でありながら異邦人のように扱われました。彼らは暗い闇の中を生きている人々、死の影が落ちた谷を歩く人々でした。これらの人々にイエス様が伝えたイザヤの御言葉は文字通り福音だったことでしょう。ですからイエス様がこの御言葉を伝えられたとき、この御言葉を神様の御言葉として受け入れたなら、ガリラヤ人が神様が私たちのような人も捨てず愛されているんだな、私たちも神様の子供たちなんだなと感激したことと思います。20節21節です。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道のにいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。イエス様が巻物の聖書を再び担当者に返したとき、その街道にいた人々がイエス様に注目しました。注目してみるの文字的な意味は目が固定されることです。注目という漢字は注と目、目です。入り口が狭い瓶に水や油、蜂蜜のような液体を注ぐとき、目を一箇所に集めて目に穴を開けるようにしてみます。大量に一気に注ぐことにするとすれば、床にこぼれるのではないか、また病気の入り口を間違って壺の入り口を間違って調整すると横に流れるのではないか、それだけではなくすでにいっぱいになっているのにずっと注いであふれるのではないか、注意深く観察します。このように人々はイエス様に視線を集中しました。捕らえられた人に自由を、目の不自由な人にまた見るようにすること、そして押された人を自由にすることは全てメシアの働きでした。特に視覚の障害者に見ることができるようにすることは、とは一般の人々は決してできないことであり、ただキリストだけができると信じていました。イエス様は約700年前に記録された御言葉がついにあなたを通して自身を通して成し遂げられたと宣言しました。人は時間の限界と空間の限界、もちろん知覚と能力の限界があるので700年前の約束を覚えていません。しかし神様は時空を超越され永遠の方であるので、神様が言われた御言葉は神様の時に、 神様の方法で必ず成し遂げられる方です。イスラエルの子孫がエジプトで苦しい労働で耐え難い状況になったとき、彼らはうめき声で神様に叫びました。それで神様はミディアンの荒野にいたモーセを召され、彼を通してイスラエルの子孫を出エジプトさせました。しかしイスラエルの子孫が出エジプトできたのは、彼らが神様に叫んだからではありませんでした。出エジプト記24節はこのように、述べています。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心をとどめられた。神様はイスラエルの子孫が叫ぶ声を聞かれただけでなく、アブラハムとイサクとヤコブとに立てられた契約、すなわちカナンの地をあなたの子孫に永遠の使用の地として与え、私は彼らの神様になると言われたその契約を覚えていられました。契約を覚えていらっしゃったというのは、私が約束をしたと過去に忘れてしまった事実を思い出すという意味ではなく、いつも念頭に置いていたことを実行する時となったことを確認したという意味です。ヤコブの時と出エジプトの時は少なくとも400年以上の間隔があり、アブラハムの時と出エジプトの時は少なくとも600年以上の間隔がありました。それで神様がアブラハムと約束をする時に生きていた人は誰もいませんでした。イスラエルの子孫は神様が自分の祖先とそのような約束されたことを知っていなかったことでしょう。しかし神様はあなたが言われたことを神様の時に神様の方法で行われる方です。ナザレの街道でイエス様の御言葉を聞いた人々が見せた反応はこのようです。22節がこのように明かししています。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。人々はイエス様の口から出てくる言葉に驚きました。驚くべきことはギリシャ語でタウマゾです。この動詞は自分の考えを超えて起こったことを見た後に見える反応を表現する言葉です。例えば畑で羊を叩いた羊飼いたちが救い主が誕生したという天使の言葉を聞いた時と、人々が悪霊を追い出されたイエス様を見たとき、視覚障害者の目を開いたイエス様を見たとき、ペンテコステに聖霊様が臨んだとき、使徒たちが学んだことのない外国語で福音を伝える姿を見たときなのです。ナザレの街道で聞かれたイエス様の御言葉が人々に、羊飼いが天使の声を聞いて悪霊が追い出され、視覚障害者が目を開け、学校も通っていない人たちが学んだことのない外国語で福音を伝えるのを見たように衝撃であったことです。イエス様の御言葉が人々にこのようにさらに近づいてきたと感じたのは、その口の御言葉が恵みのある言葉だったからです。恵みは三つの意味を含んでいます。最初の意味は、代価を払わずに受けるです。代価を払って受け取るのは取引です。もし神様が私たちに与えてくださるものに値をつけるならば、誰が払うことができるでしょうか。全世界を明るく暖かく照らして生き物が生きていくようにする太陽光の価格はいくらでしょうか。 瞬間瞬間、私たちが呼吸するようにする空気に価格をつければどのくらいになるでしょうか。また私たちに生活することを許されたこの地球は どれくらい払えば買うことができるでしょうか。私たちがこの地に生まれたことに人生の価値を、生命の価値を支払うといくらになるでしょうか。私たちが代価を払わずに受け取るということは、私たちには払う能力がないという意味です。それで全部タダで与えてくださるのです。恵みの第二の意味は、良いものを受けることです。いくら代価を払わずに受け取っても、それが価値がないものであったり、有害なものであれば、受け取らない方がましです。また、神様が私たちに良いものをくださるということは、私たちは良いものが何であるかを分別する能力がないことを意味しています。神様が私たちに与えてくださる最高のものは、まさに神様自身であり永遠の命です。神様が私たちに永遠の命を与えられる前に、それを最初に神様に求めた人は誰もいません。永遠の命が大切であることを知り、それを求める存在になったということは、神様がすでに私たちにそれを与えられたことを意味します。恵みの3番目の意味は、好意で受けるです。私たちには何の資格もないにもかかわらず、私たちを特別に愛してくださったという意味です。アモス書の3章の2節の前半はこのようです。私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。神様がイスラエルの子孫だけ知ったというのは、それだけ特別な関係であるという意味です。例えば、男性が女性に愛を告白するとき、私にとって女性はあなただけです。私が知っている女性はあなたが全てです。というのは、以下を意味しているわけではありません。自分の家には母もいないし、姉も妹もなく、自分が今まで通っていた小学校、中学校、高校も男だけで、今通っている会社、職場にも男性社員だけがいるという意味ではないということです。この言葉は、あなたは私にとってそれほど大切ですという意味です。だからといって、その女性がとても綺麗な俳優やタレントに似ていて、頭も賢く、性格も良く、才能まで兼備していたという意味でも決してありません。むしろ他の人は同意しないかもしれません。しかし少なくとも自分にとっては、この世では他に愛する人が存在しないように感じているということです。神様がイスラエルの子孫を選んだのは、彼らにそのような条件があるからではありませんでした。彼らは人数も少なく、まっすぐな民であり、頑固な群れでした。しかし神様は彼らに好意を与えてくださいました。私たちも同じです。自慢することが何もないにもかかわらず、私たちは神様の愛を受ける人になりました。ですから、私たちより良い、より賢く、より力強く見える人は、まだキリストの外で永遠の希望なしに生きているにもかかわらず、私たちは神様の恵みの中に住む人になりました。 聖なるこの神様は、初めから御言葉として存在する方でした。その御言葉が肉体を着てこの地に来られました。サタンは40日断食をされたイエス様に、石でパンを作ってみるように言い、天下万国を見せて自分に頭を下げなさいと言い、神殿の頂上から飛び出す、降りるようにと試みました。つまり、奇跡を行うことでイエス様がキリストであることを証明するように誘惑しました。しかし、イエス様はサタンの試みをすべて神様の御言葉で答えて退きました。そして、ナザレの街道で御言葉を読んで解釈されることで、ガリラヤ地方での働きを始めました。そしてその言葉が、恵みのある御言葉、救いと命の言葉でした。だからいつも神様の言葉は奇跡よりも重要です。私に言い合わせない奇跡のようなことが起きたとしても、それが普通のように見える神様の御言葉の一行と比較すほどのものではありません。その奇跡は特定の人に限定的に起こったことですが、神様の御言葉は全ての世代に、全ての人に与える永遠の御言葉、恵みの御言葉だからです。神様はいつも神様の言葉を通して、私たちを神様の子らしい子供として作っていきます。ヤコブの11番目の息子であるヨセフの人生について、詩編はこう明かししています。105編の16節から19節です。こうして主は飢饉を地の上に招き、パンのための棒をことごとく折られた。主は一人の人を彼らに先駆けで手を送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足をなめまし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで、主の言葉は彼を試した。ヨセフは兄のたちの嫉妬心のために、17歳の時にエジプトに売られていきました。そして30歳で、当時、超強大国、エジプトで首相になりました。しかし、それまでの13年の間は、暗く、終わりが見えないトンネルの中を歩くようで、どんなに泣いても涙が止まらない涙の谷を通過しているようでした。自分の人生が悲惨で、どんなに考えても自分の人生が変わらないと思っているある青年に、神様が13年後に大韓民国の総理や、それに準ずることを成し遂げてさせてあげると約束されたら、人生が難しくて大変でも耐えて我慢しようとすることでしょう。しかし、何の希望が見えない人生をいつまで生きなければならないのかという質問が毎日毎日浮かんでくるとするならば、神様を継続して変わらずに眺めることは非常に難しいでしょう。実際、ヨセフの奴隷の人生がそうでした。彼が奴隷の身分から抜け出す方法はありませんでした。それでもヨセフは奴隷の人生の中でも神様を眺めながら生きていました。それなのに彼を待っていたのは自由の体ではなく、奴隷の人生よりも大変な刑務所の生活でした。ついにヨセフはまさに王様の夢を解釈し、エジプトの首相になりました。まさに王様が見た夢は、7年間の豊作の後に7年間の凶作の年が来るということでした。それでそれを準備するには賢明で知恵のある人を立ててエジプトの土地を治めなければならないと言いました。王様はその人として ヨセフを立てました。ヨセフは家族を凶作の2年目、家族と別れて22年ぶりに再会しました。ヨセフが奴隷として罪人として過ごした期間を詩編は、彼の足は足かせにつけられ、彼の体は鎖がついたと言います。聖書で足は力を象徴しています。その足が足かせに縛られています。我が国古典のチュニャンの話に見ると、チュニャンが地方の狩猟の受け入れを拒否して監獄に閉じ込められて首に剣をつけている場面が出て、突きつけられている場面が出てきます。そのようなものを足につけると、もう足を動かすことはできません。人間的に何をしてもできることが何もなかったという意味です。ヨセフの体が鎖に巻かれたと言いますが、体と翻訳された単語は生命、魂にと翻訳される単語であり、鎖は鉄を意味する言葉であり、結ばれたという意味は入る、出るというような意味です。ですから、ヨセフの命または魂が鉄に刺されたという意味です。まるで槍に刺された魚のように、息を吹きながら助けを求めているのがヨセフの状況でした。その人生が、エホバの言葉が、主の言葉が答えるまで続いたと言われています。神様が無関心であったので、ヨセフが兄弟たちによって売られるのを見ておられたのではなく、神様が無力であったので、ボディバルの家で奴隷の生活をするようになったしたわけでもない、ありません。神様がヨセフを放棄したので悔しい罪人の生活をするのをただ放置したのではなく、神様がヨセフを通して成し遂げたいと望まれた御言葉があったからです。ヨセフがその人生を忠実に生きてきたので、後にヤコブの家族はエジプトに住むようになり、その家族の人数が増えて、出エジプトの大きな歴史が起こりました。ですから、出エジプトの歴史はヨセフ一人から始まったものでした。それで聖書は、神様の御言葉がヨセフを鍛錬したと言います。毎日毎日の人生が終わりが見えないトンネルの中を歩くのと同じように感じられるでしょうか。また人生にシオンの大きい道ではなく、涙の谷だけがつながっているように感じられますでしょうか。神様は、恵み深い神様の御言葉が私たちに臨在するまで待っておられます。その恵みの言葉で私たちを鍛え、私たちの成熟した救いを生み出し、私たちの家族と私たちが属するコミュニティの出エジプトを作られます。私たちが目を上げて神様のみを眺めていれば、神様がそのように作ってくださるのです。私たちが神様の言葉の通路になるよりも、それ以上に大きな恵み深い人生はありません。お祈りいたしましょう。私たち自身の過ぎた信仰の旅を正直に振り返ってみると、神様の御言葉が私たちを守ってくださり、私たちを成熟させてくださったと認めなくてはなりません。私たちはそのように、私たちの人生に神様の奇跡を求めるように祈りましたが、その奇跡が私たちを変えてきたのではなく、ページを広げて読んで黙想した御言葉、週ごとに聞いた御言葉、グループの聖書の交わりの時習った御言葉、心のひざまずいて読んだ御言葉が私たちを変えてきて、 私たちは新しくしたことを告白します。ヨセフに神様の御言葉が行われる過程が容易ではなく長かったが、それが神様の働きをなす出発点となりました。願わくば私たちに望んだ恵みのある御言葉の、神様の御言葉が私たちの人生に働かれ、この地に神様の御心がなされるようにしてください。時々私たちが愚かでよくわからない時は、わかりやすく話してくださり、聞いた御言葉を覚えていない時は、繰り返し思い出させてください。しかし私たちがどんなに愚かで思い出せなくても、私たちに与えられた神様の御言葉が恵みの言葉であることを一瞬も忘れないようにしてください。それで主の言葉は私の足の灯火であり、私の道で光になりますという御言葉が私たちの告白になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。